ではこれから今日の聖書を朗読いたします。今日はイザヤ書の45章18節から25節になっております。教会ソナヤ訳の聖書は旧約聖書になりますね。1100ページになります。イザヤ書はの45章18節から、ごめんなさい、1101ページですね。でお読みいたします。天を創造した方、すなわち神、地を形作りこれを仕上げた方、すなわちこれを固く立てられた方、これを形のないものに創造せず、人の住処にこれを形作られた方、まことにこの主がこう仰せられる。私が主である、他にはいない。私は隠れたところ、闇の地にある場所では語らなかった。ヤコブの子らに、虚しく私を尋ね求めよとも言わなかった。私は主、正義を語り公正を告げる者。諸国からの逃亡者たちよ、集まってきて共に近づけ。木の偶像を担う者、教えもしない神に祈る者らは何も知らない。告げよ、証拠を出せ、共に相談せよ。誰がこれらを昔から聞かせ、以前からこれを告げたのか。私、主ではなかったか。私のほかに神はいない。正義の神、救い主、私を置いてほかにはいない。地の果てのすべての者よ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である、ほかにはいない。私は自分にかけて誓った。私の口から出ることは正しく、取り消すことはできない。すべての膝は私に向かってかがみ、すべての舌は誓い、私についてただ主にだけ正義と力があるという。主に向かって生き立つ者は皆主のもとに来て恥じる。イスラエルの子孫は皆主によって義とされ誇る。アーメン。では今日は成仏しよう、仰ぎて救いを得ると題してメッセージ。
おはようございます。今日は、最近いつも福音書からのメッセージを多くしていたんですが、イザヤ書からメッセージを取り継ぐべきと思いまして、ここを選びました。イザヤ書45章、このイザヤ書45章というのは特殊な聖書箇所でして、何が特殊であるかというと、預言者イザヤがまだ起きていない、ここからで、おそらく以前預言者イザヤがこの預言してから150年後ほどの時に起きたイスラエルの民にすごい苦難があったんですが、その苦難の時にあなたたちは必ずそこを乗り越えることができるということを予告するために出した予言なんです。ですからその当時はそんなにひどい状況ではなかったんですけれども、イザヤは預言者としてやがて来る大きな苦難、民族にとっての最大の苦難と見えるような、すごい大きな苦難に対してあなたたちは乗り越えることができるということを告げたんです。しかもそれは神様の力によって乗り越えることができると告げたんです。その箇所を読むことを通して私たちに何が語られるかというと、私たちにもいろんな苦難があると思いますが、神様はそれを必ず乗り越えることができるというふうに教えている、そういうふうに理解することができるはずなんです。今、割と幸せな生活をしていてハッピーで、これはあまり困難がないと思うかもしれませんが、もう人生それなりに生きてきた方は皆さんご存知だと思いますが、山あり谷ありでして、 本当にいいことばかりではなくて、いつか苦難の時があると思います。そんな苦難の時があったり、苦しい時がある時にも、神様は必ず乗り越えることができる。それを私たちはそこから学ぶことができます。ではですね、今日の聖書箇所の一節ずつ読んでいきたいので、イザヤ書45章の18節を、聖書をお持ちで開ける方は開いてみてください。お持ちでない方はこちらで一節ずつ読んでいきますので、聞いていてくだされば結構です。お手元の新改訳聖書をお持ちでしたら1101ページになります。イザヤ書45章の18節、天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てられた方、これを形のないものに創造せず、人の住処にこれを形作られた方、まことにこの主が仰せられる。神様の存在について、一番最初に神様とはどんな方かというのを明確に表しました。それは天地創造の神様であるということを言いました。この存在のすべての根拠であり、すべてを作り出したのは神様であるということを言っています。そしてここには同時に人のことも触れています。地を創造した、それは人の住処のために創造した、つまり私たちのために、人間のためにこの地上を作ったというわけです。宇宙を見て、まあ空を見てでもいいんですけれども、あるいは地球の大自然を見てでもいいんですけれども、私たちはよく、うわ、私って本当にちっぽけだなというふうに思うと思います。人間って本当にちっぽけなんだなと思うと思います。しかしそれと同時に、私たちが神様から学んでいることは、そんな私のために、この小さい存在の私のために、神様はこのすべてを作ったんだ、この地は私たちの住処のために作ったんだ、それだけ私たちは神様から特別な存在として愛されているんだということに気がついてほしいんです。それと同時にですね、先ほども言ったように、天地を作った神様ということをそこで気がついてほしい。それが神様から私たちへのメッセージだと思います。そして神様は自分のことを続いてこういうふうに言いました。19節です。私は隠れたところ、闇の地にある場所では語らなかった。ヤコブの子らに、虚しく私を尋ね求めようとも言わなかった。私は主、正義を語り、公平を告げる者。神様は、自分自身を隠れた存在にして、わからないであろう存在として、ただの不思議な存在として終わらせるのではなくて、私はあなたに自分自身を表すというふうに言っているんです。今新しい時代、イエス様がやってきてからのこの時代は、私たち一人一人がイエス様を通してこの神様を明確に知ることができるというのが約束なんです。もう隠れた場所でもない、ただ選ばれた民族にだけ表しているのでもない、すべての人に神様を表しているんです。そしてそれは正義と公正を告げているというふうに言っています。そして20節を読みます。諸国からの逃亡者たちを集まってきて共に近づけ、木の偶像を担う者、教えもしない神に祈る者ならば何も知らない。天地創造の神様が作った素晴らしいいろいろなものがある。その素晴らしいものを見て、人はそれを神様のようにして崇めるようになることがある。まあ一番典型的なのは太陽だと思います。太陽神というものがいろんな民族の中にあります。太陽を拝むということがあります。でも実際にはその太陽も神様が作ったものに過ぎないんです。ですからその本当に作った創造者である神様を見よというのが言いたいことです。そして21節、告げよ、証拠を出せ、共に相談せよ、誰がこれを昔から聞かせ、以前からこれを告げたのか、私主ではなかったか、私の他に神はいない、正義の神、救いの神、私を置いて他にはいない。 この天地創造の神様は、世界の中でいろんな人がいろんな神様を作り出しているけれども、本当に天と地を創造したのならば、その神様だけが神様ではないか。そしてその神様は正義の神であり、また私たちを救う神だというふうに言っています。22節、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である、他にはいない。ここでイスラエルの民だけではなくて、突然話がバッと広がって、地の果てのすべてのものよというふうに言いました。ここには新しい約束、イエス様の約束の時のことも含まれていたわけです。イエス様の約束以来、地の果てのすべてのものも救いを得ることができます。そしてその根拠をこういうふうに記しているんです。私を仰ぎ見て救われよ。神様を仰ぎ見ることによって救われるんだ。ただ見ろと言ったのではなくて、仰ぎ見ろと言いました。見上げて礼拝して見つめてみよう。そしてその神が他にはいない私の神だというふうに信仰を持てということを言っています。もう一度この22節を読みます。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である、他にはいない。あなたが私の神ですという信仰告白から、神様を見上げることから、あなたたちは救われなさいというふうに言いました。そして23節、私は自分にかけて誓った、私の口から出る言葉は正しく、取り消すことはできない。神様の約束は必ず取り消されないで行われるんです。私はですね、小さいお子さんを持つ家庭ではよくあることだと思うんですけれども、よくですね、子供に対しての約束をですね、破ってしまうことがあります。というか意図的に破っているような時もあるんですね。何か買って買ってと言われている時に、そうだね、明日買おうかなとか言ってですね、いい加減なことを言うわけですね。明日買おうかな、じゃあ明日かなとか言いながら、その約束は絶対に果たされないんですね。私は果たすつもりも最初からないんですけれども、そういうことを言っているわけです。で、この神様はそんな方では絶対にない。私の言ったことは取り消されることがないと言いました。嘘がないんだ。私が救うと言っているから、私は必ず救うんだ。これが与えられている約束なんです。取り消されることのない約束なんです。ですからその結果どうなるかというのを、23節の後半から24節に向かって書かれています。すべての膝は私に向かって鏡、すべての舌は誓い、私についてただ主にだけ正義と力があるという。主に向かって生きり立つ者は皆主のもとに来て恥じる。その結果、世の終わりが来た時、この天地が滅ぼされる時、すべてのものは神様の前に立たされて、ああ、神様だけが本当の神様だったんだというふうに気づかされる。そして救われる者は皆、あなたにだけが力があります。あなたにだけが正義があります。というふうに告白すると言っています。そして逆に主に向かって生きり立っている者は、みんな主のもとに来て、自分がいかに間違えていたかということに気づかされて、恥じるであろうというふうに言いました。25節、イスラエルの子孫は皆、主によって義とされ、起こる。イスラエルの子孫という言葉は、これは民族の言葉だけことだけではなくて、神様の約束の民、つまり今のこの時代で言うならば、イエス・キリストによって救いを得た人たち、この約束を受けている者たちは神様に義とされるんだ。本来罪ある私たちなんですけれども、もう全く罪がないよ、あなたは正しい人だよというふうに義とされて、そして私たちは誇ることができるというふうに語っています。ですからこれ全体を見ますと、先ほども言いましたように、いろんな苦難があると思います。でもその苦難をすべて究極的に乗り越えることができるのは、父なる神様が また今の私たちに与えられているのは御子、御霊の神様が共にいてくださって私を救い出してくださるから、全てを乗り越えることができるんだと言ったんです。その全部を乗り越えることができる、しかも命をも乗り越えることができる。私たちの命が失われたとしても、その命は神の国で永遠に生きるようになる。これが私たちに与えられている約束なんです。もう一度大切なこの中心になる節を読みたいと思います。22節、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ、私が神である、他にはいない。ですね、今日洗礼を受けた方のことについて、私の方からも少し彼の証について話をしたいんですけれども、彼がですね、一番最初に私のところにやってきたとき、言ったことですごく印象に残っているのは、今自分の状況がこうめちゃくちゃになってしまったのは、これは自分が、やってしまったことだから、もうこれは本当にどうにもならないので、そのことについてどうこうしてという思いではなくて、私が今回ここにこの教会を訪れているのは、それを状況を作ってしまった自分がいる。で、その自分は多分これからもこのまんまなのかもしれないって言ってたんですね。自分がこのまんまだったならば、こういう問題をこれからも起こし続ける可能性がすごい高いわけですよ。で、私は変わることはできるんですか？もし私が変わることができるんだったならば、変われるんですか？というふうに言ってきたんですね。で、ですから私その時のことがすごく印象に残っていまして、あ、変わりたいんだと。ならば、ぴったりのところに来ましたというふうに、確か私が言ったんですね。で、どうしてぴったりかということで、先ほど証にも出てたように、イエス・キリストの福音を伝えました。もし、イエス・キリストを仰ぎ見ることができて、その救いを見つけることができたならば、私たちは神様が私たちの内側にいてくださって、私たちは作り変えられるんだ。新しく生まれるんだ。という話をしました。そしたら、もうその時に本当に信じて、分かりましたと、じゃあこれを信じますと言って、そこで信じ始めたわけです。でですね、もちろん、いろんな状況があるんですけれども、先ほども証の中に少しありましたが、本当にそのことを通して自分が変えられるということを通して、自分が変えられるという約束をまだ受けたことを通して、自分が全く許されるという約束を受けたことを通して、その状況が変わっていきました。周りの状況も、変わってきました。でも一番大事なのはですね、周りの状況が変わったことよりも本人の心が変わったことだと思うんですね。本人の心が変わったから、周りの状況に対しても向かう姿勢が変わっていったんだと思うんです。でですね、本人の証の中に今日は入れていませんでしたけれども、証の中で言ってくれたのは、この信じ始めてまずイライラしないで行こうかなって思えたというふうに数日後に教えてくれました。イライラしないで行こうかなと思えるようになった。つまりそれまでは何かしらと、例えばこう道を歩いていて前の人がゆっくりゆっくり歩いている、それだけでなんかこうイライラするような気分になる、それもなしでいいのかなって思えるようになったという証をしてくれました。そうやってこう自分が変えられていくということは、自分自身の内側が変えられていくということは、周りに対しての変化でもあり、祝福にもなっていくわけです。これが私たちに与えられている約束なんです。神様を仰ぎ見て救われようと言いました。でもう仰ぎ見るものが今の私たちにはもう明確になっています。それは十字架を仰ぎ見るんです。あの十字架で差し通されて苦しんで死んでいったイエス様、そのイエス様が私の持っている罪のすべてを担ってくださったんだ。その 私が持っている罪のすべてを持っていってくれたんだ。それは私が現在行ってきて、今まで行ってきた、そしてこれからも行うであろう罪のすべての罰を担ってくださった。それだけではなくて、私たちが清い生活を歩むことができるように、その罪の力をも持っていってくださったんだ。これが私たちに与えられている約束なんです。今もう一度ここでイエス・キリストの十字架を見上げてみてください。イエス・キリストの十字架を見上げて自分自身の罪を言い表すことができたならば、私たちはその罪から許され、また許されるだけでなくて変えられていく力も与えられていきます。それが私たちに与えられている救いの約束です。ではお祈りする時を持ちたいと思います。それぞれがイエス様の十字架を心の中で見上げる時を持ってください。